リゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、オブシディアンっていうノートツールなのかな?を使ってみて、大変気に入ったので、その話をします。
パソコン用のアプリ、ソフトで、Windows とか、Linux とか、Mac 用のアプリがあって、超簡単に説明すると、ロームリサーチとかスクラップボックスがローカルで動くノートアプリ?
もうね、説明はね、だいたいそれで全部ですっていう。それだけ説明すればもう完成しましたって感じなんだけど、まあ、ロームリサーチとかスクラップボックスみたいなリンクが使えて、画像も貼ることができて、リンクされているノートを表示するという機能もついていて、なんかね、ネットワーク型のノートアプリみたいな言い方をしたりもするらしいんだけど、まあ、自分の脳内を整理するためのノートツール?メモツール?
よく頭の中の情報と情報がこう線でくっついてるというか、なんかシナプスがピヤーって線が出てるみたいなイメージ画像があるのが、まんまそのまんま、まあ、ノートのタイトルとそのノートからこっちのノートに関連してる、つながってるよっていう、まあ、線で見えるっていう、それを可視化したのが確かロームリサーチの売りでもあって、
あのツリーっていうか、ツリーじゃないけど、あのシナプスがウニャーってつながってるやつね。
それがオブシディアンでも同じように見れるし、その状態でなんかクリックするとそのノートが開く。で、一個一個のノートはマークダウン形式のファイルになる。
で、ローカルにマークダウンフォーマットでファイルを持つっていうのが、まあ特徴、一番大きな特徴なんだけど、それができるとね、めっちゃ自由度が高いんだよね、やっぱ。その、オブシディアンがそもそも歌ってるのが、for you でありつつ、forever だって言ってるんだよね。まあ、いわゆる、いろんな、その手のサービスって終わってしまった後どうすんのっていう問題があって、まあ大体はエクスポートができるので生かすことはもちろん可能なんだけど、オブシディアンはそのファイルが .md っていうマークダウンのファイル、一般的なもので多分まあ相当消えないだろうという信頼度が高いものなので、もしオブシディアンの開発が終わったり、どこかに買収されていろいろ方針かなんかが変わってしまったり、プライバシーポリシーが変わってしまったりっていう場合に、とっととやめて、そのファイルを使ってまた別のことにするっていうのが簡単にできるよっていうのが、歌い文句の一つでもあったりする。で、使ってみて、まあ、まず最初に使ってみようと思えた最大のきっかけっていうか、まず知ったのは、アシタさんが仕事のに2回ぐらい、そのオブシディアンというものについて書いていて、ちょうど、昨日お休みの日曜日に時間があったので、ちょっと触ってみようって思って触ったら、ハマって多分トータル10時間ぐらいずっといじっていた。で、触ってみてやっぱ思ったのがね、ローカルは自由度が高くて本当に良い。カスタマイズできることがめっちゃ多いし、そのマークダウンファイルなので、根性を出してターミナルからいろんなコマンドで、その一部の一括でテキストを編集するみたいなことも簡単にできたり、ショートカット、キーボードショートカットみたいなものも結構いっぱいあって、それもやっぱブラウザのツールとは違って、それに関する自由度も高いから、まあなんかね、テキストエディターでロームリサーチができるっていうのがまさにそういう感じ。まあアウトラインではなくなってしまうので、そこが好きだったり嫌いだったり、人によってはいろいろあるだろうと思うんだけど、個人的にはなんかロームリサーチからの移行が死ぬほど簡単だったことも含めて、なんか早くもロームリサーチからそっちに乗り換えようかって思っている。
あのアプリオブシディアンの、
オブシディアン、
オブシディアンの面白いのところは、そのデータを保存する場所指定っていうのが多分一番最初にできて、そこを指定すると、その中に、まあ、新規ファイルがどんどん作られたり、その中にフォルダを作って、整理整頓っていうか、まあ、しまうことも可能。で、それって別にアプリ、オブシディアンの アプリ内でやらないといけないわけじゃなくて、他のアプリ、例えば Mac のファインダー上で、そのオブシディアンのファイルを保存しているところに、新規でファイルを追加したら、まあ、読み込める形のファイル形式なら、オブシディアンのアプリ上でも見えるようになるし、例えば、春菜が大好きなライティングソフトの IA ライターっていうアプリを使って、そのフォルダーに新規でファイルを追加したり、なんかその元々入ってるファイルも編集したりすると、まあ、ただのファイルを見てるだけだから、オブシディアンでもちゃんと反映される。で、今このオブシディアンっていうのは、パソコン用のアプリしか存在してない。で、クラウドとかで、まあ、今後動くかもしれないけど、今はまだアプリでそのローカルのファイルをこう読んでなんかするっていうだけなので、iPad とか iPhone からそのオブシディアンでなんか見るみたいなことはできないんだけど、そこに入っているデータ自体はただのマークダウンファイルとか画像ファイルとかなので、マークダウンファイルが読み込めるアプリなら iPhone とか iPad からでも編集もできるし見れるっていう状態になる。
まあ例えば iCloud、Dropbox あたりを使うのが一般的かなっていう感じなんだけど、個人的にね、その iPhone でね、ロームリサーチをね、よくこう、使っていたりするんだけど、これが見たいっていう場合に、メモ帳より情報量がすごい多いから、ロームリサーチとかそういうその手のものじゃないと、たくさんの情報を保管しておけない。まあ、主に料理のレシピ。で、ロームリサーチを調べたりするんだけど、それがね、やっぱ超絶、画面が開くまでがどれだけ待たされるんやっていう感じ。
めっちゃ遅いよね、ロームリサーチ。そのローディング画面みたいな歯車がギコギコギコギコこう動いてる画面っていうのがずーっとなんか表示されてるイメージ。
で、まあそれを差し引いても便利だと思っていたからロームリサーチは使っているんだけど、オブシディアンでね、ファイルを iCloud に置いておくとですね、iPhone のスポットライトで検索ができる。料理のレシピってまあちょっと曖昧検索を許容しないなどそういう問題はあったりはするんだけど、レシピ名さえ正しく検索できれば iPhone のスポットライトから自分のメモで書かれた料理レシピが検索できるっていうのは、俺の中ではこれはだいぶ便利になる上に、あと割と面白いんじゃないか。で、その気になればそのままエディターで編集してちょっと修正とかっていうのはできる。なんか iPhone、iPad で、まあ、本格的に編集をしてやろうということは現状あまり現実的ではないというか、めんどくさそうではあるんだけど、基本 Mac で Windows で使っていて、ちょっと調べたい時も iPhone のネイティブに近い感覚で探し物ができるっていうのは結構すごいんじゃないかなっていうのが一つ。
それって検索するキーワードはファイル名じゃなくて、ファイルの中に書かれた本文、本文中のテキストも検索される？
スポットライトの使用次第なので、基本的にスポットライトではタイトルしか検索できないと思っておいた方が良い感じ。
多分現状検索するのがタイトルと、あとはその標準のメモアプリとかだと本文の中も拾ってくれると思う。
まあ、あとは必殺技として、例えば IA ライターでオブシディアンのファイルを読み込むっていうようにしといてあげると、まあ iPhone からは IA ライターで違和感なく操作もできるし、検索も IA ライターのアプリから検索すれば、テキストの中身の情報というのも検索できるので、少なくとも、まあ、ロームリサーチをブラウザで開くよりは早い。まあ、あとね、その iPhone で使えるっていうのは個人的にそれもあるんだけど、アプリがね、やっぱね、すごい好みに合うことが多くってね。
今日ちょっと実際にインストールして使ってみた感想で、まあ、まだ言って時間数で言ったら1、2時間しか触ってないけど。
まあ俺10時間だからね。
珍しいアプリだなっていうのは思った。例えばその2ペインっていうか、ウィンドウを複数こう開いていける。
縦にも横にも開ける、あれ。
分割方向が上下分割と左右分割っていうのが選べて、で、さらにその同じマークダウンファイルの、まあ、編集モードとプレビューモードっていう、マークダウンで書いた、まあ、シャープがついてるやつは見出しになってこう文字が大きくなったりとか太くなったりするとか、リンクが入ってるやつはこう下線がついてなんか押せるようになるみたいな、そういう編集モード、プレビューモードをこう横に並べて表示することもできるし、さらにこれポイント高かったのが、スクロールが追従するっていうか、その編集モードをスクロールすると、それに合わせて右側のそのプレビュー画面も一緒に動いてくれる。
まあ、ちょっとあれバグっぽい動きとか挙動が怪しいことはあったりもするんだけど、はるなはそのためにかつては IA ライターを使っていたのに、今は実質それがなくなってしまって、それができるエディターってまああるんだけど、意外と少ないんだよね。で、俺的にすごい良かったのが、あのね、右とか左にね、もう一個、その左側、外側窓っていうのもあって、こう、ファイルの一覧を表示したり、お気に入りのページを表示したり、検索を表示したり、スクラップボックスとか、まあ、あの、ロームリサーチでいう、リンクされているページを表示したりするもの。で、例えば標準でその拡張機能のチェックだけオンにしてあげると、右側のタブっていうか縦のところに、このページにリンクしているノートの一覧っていうのが表示できるんだよね。スクラップボックスとかロームリサーチってさ、画面の下に行かないとそれができなかったんだ。で、そうすると、なんていうの、パラパラ移動するみたいなことって当たり前だけどやりづらいのが、そのね、右側にザーって並んでスクロールで一気に移動できたり、なんかね、ノートを検索して、そのノートの検索結果が左側にザーっていっぱい並んでくれて、さらに、そのフレーズの前後の行、2行、上下2行ずつ、合計5行ぐらい、検索結果っていうのが表示できて、ポチポチ押していくと、そのページのその該当の部分っていうのに移動できるんだよね。まあ、例えば、その、仕事のログみたいなやつでメモがいっぱい残っているものがそこに入っていれば、同じタイトルでやったことっていうのを一覧でバーって調べたりとかっていうのが、スクラップボックスよりもロームリサーチよりも個人的にはやりやすくなっていて、で、検索をそのある程度ね、でかい画面にしてあれば、こうすげえ幅広く使えるんだよね。で、すっげえ幅広く使えることで、なんかこれ一個でいろんな用途が一つで賄える、検索からの移動、そしてローカルなのでやっぱりめっちゃ早いとかっていうのもあって、その巨大画面を贅沢に全部有効に活かせるエディターっていうのでも楽しいなって思ってる。
ただ一つね、問題点があって、全部英語ないなな
んかね、最近ロシア語となんかが追加されたとかってなっているから、しかもまだまあ 1.0 になっていないアプリなんだよね、あれも。また可能性はあると思う。日本でいっぱいダウンロードされればローカライズされる可能性も上がる。
すごい面白そうなソフトで、で、さらに設定項目とかも結構細かくあって、例えばデイリーノートっていうそのロームリサーチが毎日1日その日のノートを自動で作るみたいなのもオプションにチェック入れてあげれば、オブシディアンでも同じようなことができて、なんかカレンダーアイコンみたいなのが一個ツールのところに増えて、そこを押すとその日のノートが表示できる。で、さらにその日のノート名も自分で、あの YYYMMDD みたいな自分で命名規則が決めれるから、好きな名前にできるしとか、すごいいいんだけど、もうすべてにおいてもなんか英語でしか設定の仕方とかヘルプも全部英語だからさ、わからんやんみたいな。
そこはね、あのやり方としてはディープ L を隣の窓に置いて、ディープ L で検索しながら読むと、あのね、ほぼ日本語で読めるよ。まあでもね、ほんとね、そのデイリーもすごいよくってね、ショートカットでデイリーに飛ぶっていうのも自分の好きなコマンドを作ることができるし、さらに新しいテンプレートっていうのまで存在していて、その新しい今日のページを作ったら 自動で挿入してくれるある程度の項目を。まあ基本的に展開できるのは日付と時刻だけではあるんだけど、テンプレートで好きなように作ることもできるし、そのテンプレートっていうのが普段のその今日のページっていうもの以外でも自分で好きなテンプレートっていっぱい無数に作れるんだよね。で、なんかこう、このフォーマット、本を読んだ感想を書くときはこのフォーマットで、料理のレシピを書くときはこのフォーマットで、みたいなテンプレートも作っておいて、そのコマンドで呼び出して一発でテンプレートを挿入する。ページの途中からでもそれは簡単にできるようになっていて、そういうところもね、なんかその、見た目カラフルで素晴らしいとかとは真逆で、なんかあの全部コマンドでポチポチ叩くとすごい軽快に動くっていう、まあ、プログラマー系の人が好きそうで、言ったらね、あのノーションみたいな華やかさがないからね、すごい流行るという可能性はあまり高くはなさそうではあるんだけど、だからこそすごい好みだった。
マークダウンでそのテキストとかを入力するときも、IA ライターとか、ユリシーズとか、まあ、ベアとかって、ショートカットキーが割り当てられてて、このコマンド L でリストにするとか、まあ、ハイフンスペースって打てばいいんだけど、それを勝手にやってくれるっていうのが、まあ、各アプリケーション、ショートカットキーは多少違えど、まあ、大体その、使える。で、それを一生懸命探してたんやけど、どうやら、その、オブシディアンには、なさそうっていう。
多分あれだよね、その、複数行を選択して、リストってやると全部先頭をリストにしてくれるとか、その機能は、多分、ない。まあ、そのうちできるかもしれないけど、今のところ、ボールドとか、ハイライト、あたりは範囲選択して選ぶっていうのができるけど、リストとかヘッド、ヘディング、H1、H2 みたいなやつは、多分、今のところできなくって、まあその場、その手のやつは多分プロな人たちはもうターミナルでやればいいみたいな感覚になったりとか、まあ性格の違いもあるんだろうなって、ライティングアプリっていうよりはやっぱりそのノート、ネットワーキングノートアプリっていう言い方になるのかな。なのでやっぱその体裁を整える的なニュアンスはちょっと低いのかもしれない。でもね、地味に便利だったのが、ロームリサーチとかスクラップボックスでさ、俺割と画像を多用しているんだよね。写真とかも、もう日記の中に写真とかも入れていたりするんだけど、ロームリサーチのフォーマットをまんまコピーしてきたり、スクラップボックスのフォーマットをまんまコピーして、オブシディアンに貼り付けて、プレビューすると、ちゃんと画像が展開されて表示される。だからプレビューモードで、あの画面、ノートをポチポチポチポチ選ぶと、グラフィカルな写真付きの日記とかノートっていうのが結構素早く表示できて、そこがローカルである速さっていうのは結構偉大で、そのね、画像の扱いやすさっていうのも個人的にはだいぶ嬉しいところだった。
あれってアプリの中にドラッグ&ドロップで写真とかを入れると、写真ファイルの場所、保存されてる場所が移動するってこと？
ね、そのドラッグドロップで入れると設定で決めといた場所に写真が保存されて、その上でそこへのリンクが挿入されるんだけど、そのスクラップボックスとかロームリサーチってマークダウンで画像の URL が指定されているんだよね。で、それをそのままロームリサーチじゃないや、オブシディアンがプレビューの時に画像を画像だとちゃんと判定して表示してくれる。
そのローカルにない画像でもいいってことやね。
そうそうそう、ネットにあれば。なので、その画像に関しては表示に、そのダウンロード分の時間はかかるんだけど。
あとはね、その、テンプレートの話とかで言うと、Day One っていう日記アプリにもそういう機能があって、テンプレートを何個か作っておくと、それからそのページが作れるっていうのがあるから、それそのまんまなんか使えそうだなっていうので、そういうので言うと、その去年の今日、何年前の今日みたいな、そういうなのがなんか見れたらいいなって思うけど、そういう機能ってある？
例えばなんだけど、同じ日付 9月1日なら0901みたいなリンクを作っておくとか、まあ、そういう方法になるかな。いわゆる、やっぱね、アプリがそういう世話をしてくれるツールではない。だから、そのきっと一般広く大衆には受けにくい。そのあたりはなんかね、そのプログラムっぽいカスタマイズで乗り切れみたいなのが多分アプリの思想なんだと思う。1年前の今日をやりたかったら、まあ、そうだね。そういう日付のタグというかリンクというかそういうものを入れておくとかかな。
こういうアプリが、まあ、新しく登場した時に、どういう目的で使おうかなっていうのを最近はよく考えてて、一時はもう一つのアプリで完全網羅したいみたいな。その日記も入れたいし、ログも、ログと日記とまあちょっと似てるけど、その仕事、何をやったっていうような作業ログみたいなのも入れたいし、自分が考えて思ったこと、アイディアみたいなものも全部入れたいって思ってたんだけど、まあ、破綻してくる、だんだんと。で、ここ数年、その目的によってアプリを分けるみたいなことを心がけていて、日記だったらデイワンに、アイディアだったらノートアプリの、そのアップル純正のメモ帳アプリに入れるとか、そうやってその目的ごとに入れる場所を変えてる。で、すると、だいぶこう、スッキリはしていって、じゃあそのオブシディアンで管理すべきものは一体何なのかって考えたときに日記が向いてるのか、それともその作業ログみたいなのを残す場所が向いてるのか、自分のアイディアとかを入れとく場所に向いてるのかみたいなんで、まあちょっと悩んでる中。
今の3つだったら割とどれもきっと向いている方法なんじゃないかなっていう感じがする。そのロームリサーチからアウトライナーが取っ払われたので、要するにアウトライン操作、アウトラインをいじくって考えるみたいなことは当たり前だけど、オブシディアンでは全く得意ではないので、性質としてはやっぱ溜め込んでいくという方向が近いというか、そのテンポラリーなものを作るっていうよりはちょっとずつ蓄積していく系。で、まあ言ったアイデアは多分スクラップボックスと同じように、どっちが好みとかの細かい違いはあるんだけど、割と集めて、つながって、発見できて、みたいなところも向いてたりはするかな。あとね、ロームリサーチにあってオブシディアンにないっていうのが、その、俺はあまり使っていなかったので気にならないんだけど、ページの中の特定のツリーの参照リンク、日本語にするとすごい難しいんだけど、
ページ内リンクってことでしょ？
ページ内のその部分のリンクっていうのを貼っておくと、その元のテキストを書き換えた場合に相手側も変わるんだよね。あくまでもそのページの中身をそのまま表示するっていうだけのもので、そのいろんなページからのアイデアをかき集めてきたり、そういうことをする場合に便利だったりするらしいんだけど、個人的にそれはね、いまいちそのうまいこと使えていなかったので、なくても苦にならなかったんだけど、それは今のところないし、多分そのアウトライナーという形を取っていないので、同じことはきっとできはしないだろうから、それができないとかが気になるのはやめといた方がいいっていうのはあるかな。で、なんかまあ基本的にパーソナルユースならば無料を、コマーシャルで商業用に使うのであれば50ドルだったかな、1ライセンス。で、今後クラウドでの同期だとか、あとね、そのオブシディアンのページをそのままパブリッシュするウェブページになるっていう機能も今後実装予定らしくって、まあそのあたりはサブスクで月に、予定では8ドル、16ドルがスーパーアーリーでそれぞれ4ドルと8ドルでできるようになるよっていうふうに公式サイトには書いてあったりして、まあ試す分には無料でできて、試す価値は十分にあると思いました。まあこれ、ちょうど今ブログにも頑張ってまとめて書いているので、音声より目で見てもらった方が情報もきっと多いと思うので、気になった方は多分公開されているかされていないかのタイミングであるゴリゴ .com も見てみてください。その記事は試しにオブシディアンで書いている。書いて IA ライターにコピペして投稿するっていう風にやろうとしている。思っている。
結構遠回りよね。
あ、それがね、そのプレビューできるから、意外と遠回りじゃないんだよね。
別にコピペしなくってもさ、IA ライターでそのファイルを開けばそのままできるくない？
あ、それでいいかもしれない。ちょっとね、画像がどうなるかちょっとそのあたりだけ謎で、そこは最終工程をやってみないとわかんないんだけど、そのアウトライナーじゃないことによる、そのままブログが書けるというのは、ある意味で、そのオブシディアンのメリットなのかもしれないなっていうのも、ちょっと思った。まあ、ヒューゴーもあるので、そのあたりは、またいろいろ嬉しい悩みというか、そういうのがいっぱい発生してきてはいるんだけど、新しいものがいっぱい見つかって、楽しいものがいっぱい見つかって、まあ、いろいろと良い感じになりましたね。ということで、今日は、オブシディアンっていうネットワーク型のノートアプリについてのお話でした。